皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第284回目、先週に引き続き枝川さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
買い物してお金がもらえるんだもんね。
あ、そうそうそうそう、だからメリットしかないわけじゃないですか。
うん、
まあ、僕の場合なんかこの前注文しすぎて冷凍食品いっぱい来すぎて冷凍庫に入らなかったっていうそれでデメリットはあるんですけど
何こんなに買ってんのよって。
あ、そうっすね、一応言ったんですけどね、でも、うん、意外とすぐ届くんですよ、はい、その1ヶ月後に届きますよ、2ヶ月後に届きますって書いてあるんですけど、意外と一気に来たんで。
はいはいはいはいはい、なるほどね。
なぜはおすすめですね、ふるさと納税は。まあ、やっと100倍やった方がいいかなっていう。
はいはいはい、
家族がいる、奥さんとか家族がいるんだったら奥さんの分もやったりとか、
うん、
でもいいんじゃない。あとなんか例えばティッシュとかトイレットペーパーとか、あと赤ちゃんのおむつとかもあるんで、それ日用品とかも使えるんで、まあ、そういう時に買ってもいいかもしれないです。
なるほどね。
はい、
そうか。え、みんなそんなやってんのかね。
2割ぐらいだったんで、多分みんな意外とやってないっす。多分やらない理由は、よくわかんないからっていう。
うんうん、わかんないから。
そう。YouTube で調べる一発で出てきます。しかも結構わかり、もっと今の僕の説明でもっとわかりやすく出てくるんで。
あのね、今ね。
はい。
YouTube ね。
はい。
有料にしましたよ。
ああ、偉いっす。
響かないなーとかって言われた時に、実はクレジットの決済をやってたんですね。
ちなみに、YouTube プレミアムにするコツっていうか、あるんですけど、絶対やっちゃいけないのは、iPhone からやっちゃダメです。
あ、いや、PC からやりましたよ。
あ、PC からやりました。ああ、よかったです。iPhone からやると、iPhone に手数料多めに取られるんですよ。なんかサブスク。
そうなんだ。あ、そうなんだ。
そうそうそう。だから、プレミアムにするんだったら PC からやった方がいいっす
よ。あ、PC でやりました、今。
はい。で、もっと言うと、IP アドレスをインドとかに変えて、インドのアカウントでそのままやると、300円ぐらいでいきますね、月。
え、何何？
月300円ぐらいに下がるんですよ。
国によって。あ、そうなんだ。
そう。
あ、国によって違うんだ。
違うんですよ。そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
そう。まあ僕はさすがに日本のアカウントでやってますけど、
そんな裏技になるんだ。
農場
すげえな。で、今、ふるさと納税と検索して、はい。いっぱい出てきましたね、これね。
ああ、まあ、どれか、見てみたらいいと思います、だから。
じゃあ、これちょっと、後でダウンロードして見てみよう。ああ、なんかこれ真剣なんで、これホワイトボードで喋ってる人もいるわ。
ああ。あとは、おすすめは、あと、積み立てNISA絶対やった方がいいかな。
積み立てNISA？
はい。
はいはいはいはい。
それはさすがに知ってます？
うん、NISAはね。
はい。
うん。
やってないですか、それに。
やってないです。
そうか。
やってない。
あ、そうです。はい。
なんか、セールスは来たけどね、NISAの話で。
ああ、
証券会社の営業がね。
ああ、
うん。
ちなみに、これも YouTube 情報なんですけど、証券会社とか銀行から営業来た時は全部断れって言ってます
よ。ああ、そうなんだ。お付き合いでちょっとやっちゃったけどね。
というか、それだけじゃなくて、人からなんか来る営業の話で全部断って、
もう
全然お釣り来る感じらしくて。
なるほどね。
不動産とか保険とか、要するに手数料取られてた、多めに。で、ネット証券とか楽天証券とか SBI 証券でやると手数料はほぼかかんないんですよ。まあ、かかるっちゃかかるけども、銀行とか証券会社、銀行とか証券会社とかわざわざ窓口行って、 で、手数料取られるんです、多めに。だってそれ人件費がかかってるわけじゃないですか。実店舗があって。
まあね。
人件費がかかるわけだから。
うん。うん、
ネット貢献だったら。
そういうことね。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。いや、あの、うちに来たのは、あの、みずほの証券会社でした。みずほ。
ああ、全部断っていいと思います。
お付き合いでやっちゃったよ。あ、そう。あ、そうなんだ。
いや、そうじゃないですか。普通に考えて、だって、あの、まあ、保険会社とか、銀行とか、うん、なんであんな綺麗なビルが、東京のど真ん中ででかい綺麗なビル建ってるじゃないですか。うん、あ、何って言ってるかって言うと、その、僕たちから取って手数料でいいわけです。
まあまあね。まあね。うん、うん。
そうすると、それはやっぱり無駄な方に払ってんだなっていう感じで、保険とかもそうっす、基本的に。保険とか無駄なんで。生命保険の掛け捨てとか、車の保険とか、火災保険以外は全部入るなんて言ってるんですよ、両学長は。
ああ、そうなんだ。
ああ、そうそう、全部詐欺なんですね。その、合法的みたいな。保険の商品、いらないっすよ、基本的にそう。
あのね、保険は、でもね、だいぶ、うちね、解約しましたよ。なんか、
ね、ああ、そうなんですね。
うん。まあ、それ、聞いたわけじゃなくて、いろいろ考えてみたら、これ無駄だよなと思って。
あ、そういうビジネスなんですよ、だから。
いや、それ本当か、思って、
うん。
うん。思ってっていうかね、なんか、なんで無駄、掛け捨てでこんな払わなくちゃいけないのかなと思ってさ。
で、
うん。
保険ってドル箱なんですよ。だから、
うん。
でもなんでその詐欺商品売ってるのに、そのままずっと言ってるのかっていうと、
うん。
保険会社って、あの、テレビのスポンサーとか結構やってるから、うん、そのテレビの番組で悪口言えないんですよ。そのなんか保険はダメだみたいなことを言えない。
あうんうんうん。
でも YouTube とか関係ないから。
関係ないからね。
だから言いたいこと言いまくってるって感じで。
ああ、両学長 いっぱいあるわ、これ。両学長、楽天証券。
結構
楽天証券を使う3つの理由とかって出てるよ、これ。
あ、何を使う？
両学長。
あ、はいはいはい。
うん。
まあ、ちょっと話戻ると、
うん。
まあ、人から来た提案とか営業って基本、やっぱ全部断った方がいいみたいで、
うん、うん。
これはあの、なんだっけな、ひろゆきが言ってたんですけど、
うんうんうん。
世の中のほとんどの今のサービスっていらないものに成り立ってるみたいな話をしてて、
もう一回
世の中のほとんどの商品とかサービスって、うん、いらないもので成り立ってるよねって話をしてて。
一般の？
いらないもの？
あ、いらないもの？
いらないもので成り立ってるよねって。
いらないもので成り立ってるのね。はいはいはい。
例えば、
うん。
Facebook の売り上げと、
うん、うん。
全世界の飛行機会社の売り上げを比べたら、うん、Facebook の方が売り上げ高いらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。でも、
うん。
Facebook って、あの、サーバー飛んじゃってバーンってやって、Facebook 使えなくなりましたってなって困る人ってほとんどいないじゃないですか。
いないね。
そう。でも飛行機会社が止まったらみんな世界中大混乱になるわけじゃないですか。
うん、なるね。
そうそう。その話をしてて、
うん。
今度だから、基本的に本質はいらないものの方が売り上げが できてるのが今の世の中で、でもそうならないと、いろんな人に給料とか配れないから仕方ないよねって話で、スーパーとかコンビニ行って、なんか、お肉とか野菜とか買いに行くときに営業マンいないじゃないですか。
営業マンいないね。
コンビニ行って営業マンいないじゃないですか。まあ、ウィンナーのおばちゃんとかいるかもしれないけど、
うん、
それ以外で営業の人って行けないんですよね。だからその、そんな感じで、いらないものほどその営業マンがいるんですよ。不動産とか、保険マンとか、それこそ証券、さっきの証券会社とか。それはなんでかっていうと、やっぱ手数料取ろうとしてるからって。よく物販でもある話で、あの、GMO とか、
ん？ GM？ そうそうそう、GMO ね。
たまに、Facebook とか知恵袋でみんな聞いてくるじゃないですか。GMO でこういう、あの、案件紹介されたんです
よ。GMO ね。ほんと GMO 嫌いだ、俺も。
そう。で、GMO に恨み持ってる人たちがみんな書き込んでやるわけじゃないですか。
うんうん、
やめとけやめとけって言って、あと SEO 業者とか。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう。
ってか感じで、まあ人から来た話は基本断って、まあ全部いいんじゃないかなと思いますけどね。
いや、だって、ここ最近、あの、事務所にかかってる営業の電話、ひどいよ本当に。ひどい。ひどいっていうのはね、あのね、
はい、
あ、本当に、もう、いらんわっていうのを、もう、かかってくるね。 そんな必要ないって言ってんのに。
はいはいはいはい。
うん。まあ、いろんなとこからこう電話番号調べてかけていくんでしょ？で、アポインターがさ。
はいはいはい。
ね、電話かけてくるんだろうけど。
はいはい。
うん。で、社長さんいらっしゃいますかとかね。
ああ。
で、言うもんだから、やっぱり変わるじゃない？
うん。
はい、はい、はい、はい、じゃあいりません、ガチャって。もう、5秒後には切ってっけどね。
はい、はい、はい。
うん。もう本当に、ひどいね、今ね。ひどいっていうか、そういう電話多い。
ああ。
多いな。やっぱコロナになってから余計多くなった気がすんな。
まあみんな困ってんでしょうね、今。
うん。
仕事がなくて。
うん。GMO もひどい。
ああ。
うん。
GMO とかも渋谷でめっちゃでっかいビル建ってるじゃないですか。
GMO ソリューションって聞くだけでも、いやらんわって、切るけどね。
はいはい。
うん。まあ、昔ね、だからほんと、まあ、これ GMO の悪口になっちゃうからだけどさ。
はい。
うん、昔やっぱり GMO のその、営業を信じて、ちょっと、30万ぐらいかな、払ったことあってさ、うん、全然何も、買わなかったっていうかさ、何にも売れなかったが、ことがあって。
はいはいはい。
もうそっから嫌いになっちゃったんだけどね。
ああ。
うんうん。
まあでも好きって人聞いたことないっすよ、一回も。
ねえ。ほんとだよ。
うん。
うん。それでも電話かかってくかね、GM が。
僕でも着信拒否しまくってるんで、かかってこないかな、多分も
う。ああ。携帯じゃなくてね、こっちの事務所の方にかかってくるからね。
ああ、僕らは IP 本なんですけど、IP 本だから全部着信拒否できるんで。
ああ、そういうことですか。
はいはい。
うんうんうん。なるほどね。なるほど。営業の電話は全部断れ。
っていう、はい、もう、これは金言としてみんなこう受け止めておいてほしいです。
なるほどね。
必ず、もう、ある程度資産形成して、それある程度お金持ってきても、どんどんどんどんそういう来るんで、営業って必ず。
来るよね。
そう。で、銀行にいくら入ってるか、証券会社にいくら入ってるかって、銀行と証券会社で分かるから。
うんうんうんうんうん。
よくある話が、退職金入ったらなんかいろんな金融商品勧められるみたいな。あっちから丸見えなんですね。だから、
そうだね。に入らないで。
もう全部そうですね。HIS とか旅行とかも全部実店舗で予約すると高くなるんです。だから全部ネットでやった方がいいですよ。何かこう、サービスを受けたいんだったら。
サービスを受けたいんだったら？ん？
サービスを受ける、何か買い物とかサービスを受けたいんだったら全部ネットでやった方がいいですよ。
あ、ネットでやった方がいいよね。うん。
そうそうそう。
さっきの商品で。自分で調べてね。
あ、そうそうそう。
で、それは YouTube で調べて。
あ、そうっすね。
YouTube でまず、なんだ？この両学長？
はいはい。
言ってるやつを学んで。
あ、そうですね。はいはい。
からのだね。
そうそうそうそう。あと、話変わっていいですか？
あ、どうぞ。どうぞ。
最近その、YouTube で影響でサウナに最近よく行ってるんですよ。
サウナ？
はい。
あ、俺もサウナ好き。
あ、本当ですか？
うん、サウナ好き、俺。
ちゃんと、それやってます、手順通り。
いや。手順があんの？え？手順があんの？サウナの手順って。
手順って別にシンプルですよ。だから、サウナ入って、
うんうん、
水風呂入って、外でこう、ぽかぽか、その天気を浴びるみたいな、なんか、外で休憩するみたいな。
あれ、やっぱ水風呂浴びなくちゃダメなのかい？
もう水風呂が全てみたいな感じらしいですけど、なんか。
ああ、そう。いや、なんで暖かくなって水風呂入らなくちゃいけないのかなって、俺思ってたんだけど、水風呂みんな入るよね。
水風呂絶対入った方がいいらしいですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、そうなんだ。水風呂入るの嫌なんですよ、俺。実は。
あ、でもみんな、
サウナ好きなんだけど、水風呂入るの嫌なんだよな。
みんなでも、その水風呂が嫌だから、
うん。
そのサウナがちょっとないみたいな人多いっすね、なんか。
あ、そうなんだ。いや、あ、そうなんだ。水風呂が嫌だけど、サウナ入るのは俺好きなんだけどね。
サウナ入る理由がちゃんとあって、
その、うん、
でダイエットとかって、まあそれもあるんですけど、
うん、うん。
経営者の人って結構サウナ行くの好きなんですよ。
ああ、なんかそういうイメージはあるね。
そうそうそう。
うん、うん。
何かっていうと、頭の中がすっきり綺麗になるんですよ。よく整うってよく言うと思うんですけど。
うんうんうん。
その、頭の中のゴミが全部なくなるみたいなイメージで。
デトックスが出るみたいな。
あ、そうそうそう。例えば、
うん、
パソコンでいっぱいアプリ立ち上げてると、動きが悪くなったりするじゃないですか。あと、
うんうんうん、
スマホとかもそうだと思うんですよ。いっぱいアプリ立ち上げてると、
そうだね。
偶然がどんどんどんどん減っていくんで、バックグラウンドでいっぱい更新されちゃってるんで、
うんう
んうん、頭の中もそんな感じらしいんですよ。なんかいろんな考え事が、うんうん、何十個も何百個もあるらしいんですよね。それが同時に動いちゃってみたいな感じで。
うんうん、
こうやって喋ってる時も、実は仕事のこととか、うんまあ、例えば家のこととか、実は頭の中でぐるぐるぐるぐる動いてるらしいんですよ。だから、うん、そういうの一旦全部クリアに、きっぱりゼロにするのがサウナとか、あと瞑想とかもそうなんですけど、
うん
うん、それですっきりさっぱりして、
うんうん、
で、それで、また仕事に戻って、こう、パフォーマンスを発揮するみたいな。感じらしいんですね。
うんうんうん、
サウナに、うん。それで結構行ってるらしいですけどね。で、僕は結構その目的で行ってて、
うんうん、
ちゃんと、そのサウナの紹介してる YouTube がいっぱいあるんで、それを結構よく見て。
そっか。そっか。それも YouTube だな。はい。
なぜサウナがいいのかをちゃんとメリット10個ぐらいあるんですよ。
はい。
今の生産性だけじゃなくて、健康とか、うん、ダイエットもそうだし、肌にもいいし、あとメンタルにもめちゃくちゃいいらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
そう。メンタルがめちゃくちゃ異常に回復するらしいんですよね、なんか。
あ
うつ病の人とかが結構治るらしいんですよ、うつ病が。そのサウナに。
あ、そうなの？サウナってうつ病にいいの？
うつ病にいいのと、
うん。
アメリカとかだと、なんか、25% ぐらいなんか覚醒剤使ってる人が、その、言ってるらしいんですけど、それで結構
こう。覚醒剤ね。覚醒
剤とか麻薬とかを
常習とか。薬物やってる人ね。
薬物依存症の人が言ってるらしいんですけど、うん、だそこに行くと、どんどんどんどんその、体の中、メンタルがどんどんどんどんなんか、いい方向に持っていかれるみたいで。
いい方向にも行くのね。
そうそう、メンタルがいい感じになるらしいんですよ。
へ、
発揮が出るっていうか。
へ、
あるメリットが。で、それを聞いたら、これやんなきゃなって思ったんですよ、それで。
ああ、サウナをやらなきゃなって？
そう。やらなきゃなって、やりたいなと思って。
そっからのサウナだったんですか？
そう、そこから正しい手順をちゃんとこう勉強で、さっきの3ステップなんですね、単純に。
じゃあ、枝川流、正しいサウナの入り方はどうなんですか？
あ、もう本当にその YouTube で言ってたまんまなんですけど、
うんうん、
まずサウナに入って、
うん、
なるべく一番上に行く。なんでかっていうと、一番暖かいんで、
まあ、すぐ。
暖
かいよね。俺も一番上に行く、いつも。
そう。
うん。
で、なるべく足はこう、体育座りするか、あぐらを。
あ、俺あぐらかく、あぐら。
あ、そうそうそう。足を下にブランってやってると、うん、足の方が冷たくなって
、その。あ、そうそうそうそうそうそうそう。
あ、意外と聞きし
ますね。俺、自然とやってるね、それね。
そう。
うん。やってるやってる。
で、それを、まあ、5分から10分ぐらいやって。
うん、あ、5分、10分以上俺入ってるかもしれない。
まあ、5分から10分ぐらいいいらしいんですよ。その背中の方が、ちょっとずつこう、じわじわ温まってきたとか、チクチクしてきたら、うん、もう出て、で、すぐに水風呂入ると。
俺20分ぐらい入ってるよ、きっと。
それはやりすぎだな、ちょっと。
もう我慢の限界ぐらいまで入ってるよ、俺。
それ、修行っていうか、もうなんか、それ、なんか生産性じゃなくて、もうド M の人が行くみたいな、
ね。そうそうそう。多分ね、これ、我慢がいいんだ、みたいな、なんかね、自分の中であんのね。汗、ダー出てきてさ、
あ、
うわ、気持ちいい、みたいなさ。
それ多分ちょっと間違えてると思います。
そこは間違いだね。
はい。
ああ、なるほど、ね。
5分から10分ぐらいしたら、水風呂にすぐに入ると。で、水風呂はまあ1分ぐらいでいいんですよ。
はいはいはいはい。
なるべく頭まで、できれば頭まで一回こう沈めたりとかした方がいい。
ああ、そうなんだ。ザブーンと。
はい。まあちょっとずつでいいんですけど、っていうか結構心臓に負担くるんで。
いやいや、だからそこは、はい、そこをどうなのかなと思ったんですけど。
まあ。で、水風呂に入るって、
うん。
そこが、自律神経でいう交感神経の部分なんですけど、まあそこでいろんな、こう、うん、体にダメージを与えるわけですよ。もう、はい、死にかける状態。
死にかける状態、
うん、死にかけ状態みたいな感じにして、で、うん、一気に その水風呂から出たら、日光浴をするって感じで、うん、そこでそうすると、副交感神経っていう超リラックスモードに入れるわけですよ。
だって、中でやってるから日光浴できないじゃない？
あ、でもさ、銭湯って結構、その露天風呂みたいなのついてるじゃないですか。
ああ、まあ昼間だったらね。
はい。
うん。
だから僕はだからそのスーパー銭湯行って、だからいつもその外に、で、そのベンチみたいなとこあるんで、
はいはい、はい。
で、ベンチで座ったりとか、まあ、横になったりとかして、それをまあ、10分ぐらいして、リラックスモードみたいな感じで。
ああ。いや、それ昼間じゃないとダメだね。
あ、まあ、スーパー銭湯だったら結構夜とかでもやってると思うんですけどね、外も。
そう、まあ、だって日光浴しなくちゃいけないでしょ？
あ、日光浴、まあ、日に浴びなくてもいいですけど、外でこう、リラックスって感じですよ。
ああ、そう、外の空気を。
あ、そうそうそうそうそうそう。
外の空気を浴びるっていうか、吸うみたいな。
あ、そうそうそう。
それを、そういうことね。はいはいはい。
それをまあ、2回とか、まあ3回、できれば3回、3回やるって感じですね。で、あの、ドラゴンボールのサイヤ人もそうなんですけど、やっぱ体のダメージを受けてから、
ドラゴンボールサイヤ人。
そう、体のダメージを受けてから復活すると、うん、めちゃくちゃそのパフォーマンス発揮するらしいんですよ。死にかけてから復活。
あ、そうなんね。
あながちあれですね、ドラゴンボールで、悟空が自分になんかカメハメハ受けて、何回も倒れなくて、うん、宇宙船の中でカメハメハやって自分にダメージ食らって、で、先頭食べて復活するみたいな。それでなんか急に戦闘力アップしたみたいな話あったんですよ。それと一緒っすね。本
当になんか、あ、そうなんだ。なんか、無理やりこじつけてない？大丈夫？
あ、大丈夫です。
あの、あ、でも、
はい。
あ、そうなんだ。それが正しいサウナの入り方なんだ。
そうですね。まあ、人によるんですけど、3回とか5回とか、うん、その、集中力とか生産性を上げたいんだったら、もう2、3回ぐらいにしといて、でももう今日はリラックスでも寝たいなっていう人は、もう5回ぐらい入ると、もう夜一気にもう一瞬で寝落ちできるみたいな。
あ、確かにね、あの、サウナ入って家帰るとすごいね、寝心地はいい。
うん。
うんうん。それは感じる。それはわかるわ。
みたいなんですよね。だからそれを僕は結構週一でやってたりとか、あと、まあ、サウナじゃないんですけど、まあ、それに近いのが、うん、瞑想なんですけど、瞑想も結構毎日10分ぐらいやってるかな。
何？自分家でってこと？
自分家で朝起きたら、まず瞑想するって感じですね、10分。それも一緒ですね。そのサウナと結構似てて、頭のゴミを取っ払って、まあその集中モードに入るって感じですね。その、イチローとか、あの、スティーブ・ジョブズとかもみんなやってるんですけど、
うんうん、
まあ結構経営者の人でみんなやってるっぽいですけどね。たった10分やるだけで、やっぱめちゃくちゃ朝スッキリしてなんか集中モードに入れるみたいな。
今日は行くぞと。
あ、そうっすね。まあ、それも、あの、結構 YouTube と調べて出てくるんで。
YouTube でね。
はい。
わかりました。まあ。有料会員になったんで。
はい。
今度は広告も出ず。
はい。
スマホにダウンロードもできて。
はい。
移動中、どこでも聞ける、見れる。
あ、そうですね。
環境が整ったので。
はい。
まず環境づくりをね。ちゃんとやってね。
あ、そうですね。
うん。大事だもんね。
そう。
うん。
僕も結構何百個ってもう動画見まくったんですけど、実際にアウトプットできてるかって、実際にそれを自分でやれてるかっていうとやっぱ少ないんですけど、やれてる内容、さっきのサウナとか瞑想とか、まあそのぐらいとか、まあ、あと何個かあるぐらいで、そんなやれてないんですけど、まあ、簡単なやつだけ自分の中に取り入れて実践してるって感じですね。まあそうするとやっぱりこう、自分の中でこう、あ、なんか生産性上がってきたなとか。ありますね。なんか最近はすごく、それを感じてるな、なんか。
なるほどね。
まあ、お金のところは、もう本当に速攻ってあるんで、うん、そこはなんか結構最初に押さえておいた方がいいと思うんですけどね。
何がある
ん？お金の部分はもう速攻ってあるんで、うん。
あ、速攻性があるね。
税金の部分を抑えたりとか。
いや、だってさっきのね、ふるさと納税だって、咲いてるもんだもんね。
あ、そうそう、あれも一瞬でできるんで。
ね。
そう。
うん。
積立NISAとかも一瞬で30分くらいできるんで設定して、あと放置できるんで。
なるほどね。
だから節税とかもそうですね。もうなんか、僕は結構、家族全員非常勤役にしてるんですけど。
うん、うん。
だから僕、5人かな ?5 人非常勤役員してて。
5人何何
?5 人、5人非常勤役員してるんですよ、全員。
5人非常勤役員にしてるのね。
はい。
はいはいはいはい。
それ、うちの家族と奥さんでやってて、で全員、うん、全員非常勤役員してるんで、まあそれで絶対になるわけじゃないですか。うん、
それで税金対策してるってこと？
あ、そうですそうです。
お
ー。まあこれはちゃんと、作り込んでやってるんですけど、これ税理士をやってやってるんですけど、
うん、
これ別にでも最初にやっちゃえばもう終わりなんで、
うん、
うん、だからそのお金の部分とか健康の部分とかは最初にある程度習慣とか取り入れたりとか、
うん、
初期設定でやっといて、で、まだ暇になるからもうビジネスに一点集中するみたいな、
うんうんうんうん、
もうオフェンスだけでいけるみたいな。
うんうんうんうん、
あとはお前らのディフェンスの人たちも、あとは任せたみたいな感じで、今はそれでやってるって感じです。
うんうんうんうん、
まあ面白いですけど、本当に見てると、いろんなあるんで。
まあいろんなのは、まああるよね。
はい。
ああ、あるわ。確かに。ありすぎるから、どっから見ていいかっていうのは、ね。わかんなくなっちゃうけど。
あ、だからもう、両学長あたりから見といた方がいいと思います。
なるほど。
はい。
これ、第116回とか、257回とか、
はい、こう
回数があるじゃない？
はい。
これ、一から見なくちゃいけないの？
まあ、気になるとこだけでいいと思うんですよね。
え、何？
あ、気になるとこだけ？
気になるとこだけね。
はい。タイトルとか見て、
うん、あ、
これ知りたいな、みたいな。
はいはいはい。
まあ、僕クラスになると僕は全部見たんですけど。
え、全部見たの？
全部見たんですけど、僕は。
すげえな。これ200何十回ってあるよ、だって。
あ、そうですね。もうもっとあるんじゃないですか、多分。
あ、そう。
うん。
チャンネル登録しとこう。
ぜひぜひ。
動画。197回。ん？あ、257回。この順番通りに並ばないんじゃない ?YouTube って。
はいはいはいはい。
これは仕方ないのかい？
チャンネルの、なんか動画ってボタン、動画多分押すと割とこう、アップロード。
出てくる出てくる。あ、並び替えあった。あ、あったあったあったあった。あ、あった。古い順とか人気順。
はい。
新しい順。ん？新しい順。になった。ん？けど？わからんな。
まあ。
まずこの辺からだな。
はい。
え、枝川さんは PC で見るの？スマホで見るの？
家だと PC ですけど、やっぱ移動中がスマホなんで、だ8割ぐらいスマホっすね。
あー、なるほどね。
はい。でもう一日もずっと、まあ結構見てますけど、3、4時間ぐらい。バカみたいに。
いっぱいあんな、これ。フリーランス、老後破産するとかあるよ。BS に乗らない3つの資産。金持ちだけが重視。本当だね、これタイトルだけ見てるとさ。
はい。
これ本当全部見なくちゃいけなくなっちゃうね。
ああ、でもよ、それぐらい結構貴重な話が多いんで。
ねえ。
はい。
億万長者7つの特徴。
はい。
やべ、ちょっと。ずーっと今。なんかずーっと今 YouTube のタイトル、動画のタイトルずーっと、あの、両学長の見てましたけど。
最近なんか YouTube を
絡
めてビジネスを結構うまくやってる人が、あの、ヒカルっていう YouTuber いるじゃないですか。
あ、ヒカルって、ヒカルは聞いたことある。
400万人ぐらいなんか頻発チーム
が、うんうん
うん、最近なんかロコンドと一緒になんか靴を折ったりとか、
うんうん、え、なんか叩かれたんでしょ、違うんだっけ、
あ、炎上は3年ぐらい前で、
うん、
もうここ2、3年ぐらいもだいぶ復活して、もうすごいずっと伸びてて、
ああ、そうなのね。
で、去年ぐらいにそのロコンドと一緒に靴売ったりとか、ちょっと前だとあの、ウォンディーズ、あのメガネを売ったりとか、
うん、
自分たちのブランドで、うん、ウォンディーズと組んで、うん、なんか、大阪の心斎橋とかあったから、なんかそこに、なんか、1500人集客して、
うんうん、
いやね、1日でなんか、8時間で1500個売るみたいな企画をやってて、
うんうん、
1500個売ったりとか、
うんうん、
あと、この前、ジョイフルとかあったかな、ジョイフルでハンバーグを売るみたいなことやったら、うん、なんか2日で10万個売れたりとか、もうインフルエンサーが人の商品というよりは、なんか自分のブランドを作って売ってる、ことが、なんか今後主流になっていく。
ああ。
言ってますね、この。で、それを結構最先端でやってるのはヒカルで、アパレル系のやつを、なんか自分のブランド作って売ってますね。
うんうんうん。
それでなんか、アパレルのブランドだけでなんか20億ぐらい売ったって言ってました
ね。すごいね。
もうだから人の商品とかも紹介しなくてもいいよねって、なんか。
ああ、そういうことだね。そういうことだよね。うんうんうん。それ一番儲かるもんね、だって。
そうそうそう、そ
う。
うん。だから、インフルエンサーとか結構流行ってますね。だからもう多分人のものじゃなくて自分のものを紹介するっていうの
が、
ね、
うんうんうん。
多分なっていくんじゃないかな
っていう。なっていくんだろうね。なっていくんでしょうね。今後ね。うん。だって自分とこのリストだもん。
やっぱ広告費が一切かからないらしいんで、めちゃくちゃやっぱお金が残るから。
そうだよね。そうだよね。楽天で売るより全然いいよね。
楽天で売るよりもう自社再建そのまま。
そういうことだよね。
はい。
うん。そういうことでネットショップに誘導して終わりだもんね。
はい。
うん。それは広告費かかんねえわ。なるほどね。
もう。そうっすね。ジャパネット高田のなんか、インターネットバージョンみたいな感じになってて。
うんうんうんうん。
売り方が結構うまくて。
うん、
うん。ロコンドの時は、そう、靴売る時は、
うん、うん。
宮迫さんをこう一緒に呼んできて、芸人の。
宮迫
。
うん、うん。
領域、芸人の。
うんうん。
で、靴を1億以上売ったら CM に出させてくださいみたいな、交渉して、社長に。
うん。
実際なんかもっと3億か4億くらい売れちゃったみたいで。
うん。
で、CM に出るみたいな感じで、その、それを、うん、だから靴を買ってくださいって言うんじゃなくて、この挑戦したいんでみんな協力してくださいみたいな感じで巻き込むんですよ、その視聴者を。
うんうんうん。
その、メガネの時もそうで、
うんうん、
オンデイズを組んで、その、自社ブランドのメガネを売る時も、
うんうん。
このギネスに挑戦しますって言って、
うんうん、
世界の新記録を超えますって言って、8時間で1500個売ったらギネスに乗りますよみたいな感じのチャレンジに挑戦するんで、
うん、
皆さん来てください、1000個お願いしますって言って、それで実際それをクリアするみたいな感じで、
うん、
あの購入っていうよりは応援させる、応援購入みたいな感じで、それで巻き込んでって感じで、結構成功させてるパターンで、これは面白いなっていう感じで、いつもなんか見てますね、僕は。
なるほどね。
結構世の中の動きが本当に YouTube に出てくるんで、
うん、うんうん、
テレビはやっぱりどうしてもやっぱ時代遅れになっちゃって、やっぱり YouTube 結構出てくるんで、それを結構こう抑えてるとこうどう動いていくのかなっていうのがなんかなんとなく見えてくるかなっていう感じはしてますけどね。はい。
なるほど。ちょっとあれだね。YouTube 使いこなすっていうか、ちょっと情報の、取り方を、抑えていかないと、ちょっとやっぱり乗り遅れちゃうなと思いましたね、今ね。
ああ。
ああ。 やー、勉強になった。
ありがとうございます。
勉強になりました。
あ、はい。
あと、じゃあ、枝川さんのおすすめ YouTuber、後で教えておいてください。
あ、後でちょっと送っときますよ。結構あるんですけどね。
うん。ラジオで、ラジオの配信の時にリンク、そこに貼るんで。
あ、マジっすか。
難しい。枝川さんおすすめ YouTuber チャンネル。
こんなの見てんのかって思われて、ちょっと、あれだけ、まあ、こんなの見てんのかって思われて恥ずかしいけど、まあ、
はい。ではでは、枝川さん、時間になりましたんで。
あ、マジっすか、はい、一切物販の話してない。
してないね。YouTube の話で終わっちゃったね、今日は。
あ、そうですね、はい。
うん。
まあ、また、次の機会でお願いします、じゃあ。
ぜひぜひ、お願いします。はい。はい、ではでは、次のお友達を紹介していただきたいんですけども。
あ、次のお友達は、市島さんをお願いします。
市島さん。
市島さん。
市島さんですね。
はい。
はいはいはい。市島さんとはどういうご関係で？
もともと、
うん。
在宅中国貿易スクールっていうのに僕が入ってたんだけど、
うんうんうん、
そこの先輩に当たるんですけど、
うん、
ジーマさんは。で、僕、うん、全然そこで会ったことはなくて、
うんうん、
そこでは会ったことなかった。
あ、会ったことはなくて、はいはいはい。
で、物販の、一番最初初めて会ったのは、
うん、
物販の2016年の忘年会だった、品川であった忘年会で、
うんうん、
僕は初めてそのオフ会に行ったんですけど、友達ゼロの状態に行って。
まあ、昔よく言って、昔とよく言ってたよね、枝川さんも友達ゼロだとかって、ね。
一人で奥そこで、奥の方で一人ずっと焼きそばとビールだけずっと飲んで、うん、やってるみたいな。
うん。
だから唯一知り合いでゲーハーさんがいて、田村さん。
ゲーハーさん。はいはいはいはいはいはい。
で、ゲーハーさんがなんか帰ろうとした時に、その、石、うん、島さんも一緒にいて。
石島さんが一緒にいたのね。
で、は
い、
僕もついていって、
うん、
で、ゲーハーさんが、その、これ、枝川くんっていうのはもう、ナンパの塾長で有名なんだよ、みたいな話を。で、品川で、その時ナンパしたんですよ、みんなで。なんか。で、どういう風なナンパがいいんですかって聞かれて、みんなに。
うん。
僕がこうやった方がいいよって言ったのが、
うん。
あ、すいません、この辺でこれぐらいの高さのペンギン見ませんでしたかっていう。
うん。
聞くと、みんなこう、うん、女の人が食いついてくるよみたいな感じでやってて、
うん、
言ってたんですよ。で、誰も、みんなやってるんですけど、それを忠実に。で、誰も引っかかんなくて、
うんうん。
で、僕だけ唯一こう、10分か15分くらい女の子と話して、
うん、
結局連絡先を交換できなかったっていう、はい、感じの出会いでした、千島さんと。はい。で、最初はあれですよ、だからこのパパが、その5月にお母さんが来たみたいで。
え、何何
5月に お子さんが生まれたみたいで、市島さんの。
ああ、今年の5月に
生
まれた。ああ、そうなんだ。はいはいはい。はいはい。
その縁もあって、この前、パパの、リアルパパ活飲み会みたいな。
パパ活飲み会ね。はいはい。はいはい。
いや、飲み会で、この前、久しぶりに、その、ご一緒させてもらったって感じで。
ああ、なるほど。
はい、
そのつながりですね。
はい。
わかりました。じゃあ次回は市島さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。ではその市島さんに、枝川さんの方からメッセージ一言お願いします。
はい。
はい。
次回のリアルパパ活飲み会では、ちゃんとお互いに子供の、成長をみんなにちゃんと報告しましょう。次回はちゃんとやりましょう。
はい。
以上です。
わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、じゃあ枝川さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、
はいはい、失礼いたします。はい。